今朝の新約聖書、マタイによる福音書第26章の69節以下は、伝道者ペテロがその生涯において何度も何度も語ったであろうと思われる出来事が記されております。それは読む者、聞く者、すべてに救いをもたらす慰めに満ちた福音です。聖書はそれをペテロが徹底的に神の言葉の力を知った出来事であるというのであります。神の言葉だけが人間を悔い改めに導き、神の言葉だけが人間に新しい希望を与えることができる、そのことを明らかにしています。今日の話の前後関係は、26章のこの右のページにあります57節と58節を読むとそのことがわかります。こう書いてあります。人々はイエスを捕らえると大祭司カヤファのところへ連れて行った。そこには立法学者たちや長老たちが集まっていた。ペテロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、ことの成り行きを見ようと中に入って使徒たちと一緒に座っていた。この中庭でペテロが座っていた、このことが中心的な出来事として記されております。この中庭でペテロは主イエスを、そんな人は知らないと三度言ったという出来事であります。この出来事は、4つの福音書すべてに記されております重い出来事であります。例えばこの大祭司の中庭に入ったのはペテロだけではなくて、もう一人の弟子、ヨハネがいたということをヨハネ福音書は記しております。あるいはこの杉越の祭りの時というのはまだ寒い時期でありまして、夜でありましたので、その中庭で火が焚かれていた、暖を取っていたと、そういうことも他の福音書には記されておりますが、マタイ福音書はそれらのことを一切省き、ペテロ一人の言葉と行動に焦点を合わせております。屋敷の中に座っていた一人のペテロのところへ一人の女中が近寄ってきた。あなたもガリレアのイエスと一緒にいた、そう言った。すべてはここから始まりました。そして2番目3番目、3段階のですね、事柄が記されているのでありますが、2番目の人も女中も、別の人ですけれども、女中もこの人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。ここに最初の人はガリラヤのイエスと言いました。2番目の女中はそのナザレのイエスと言いました。ナザレはガリラヤの町でありますので、ほとんど同じことを意味していると思いますね。ガリラヤというこの言葉には当時特別な歴史的な意味があったのです。というのはユダヤは当時ローマによって支配されており、ローマの政府に対する反発のために、このローマへの謀反という動きが、運動がいろんな形で行われていたんですけれども、特にこのガリラヤという地方にはそのことが頻繁に起こっていたのであります。反ローマの謀反勢力が 激しい地域であった。ですからガリラヤのイエスというのはそういう意味があるんですね。今夜もガリラヤの一人の男が捕らえられて裁判にかけられているそうだ。そういうことであります。あなたもあの謀反者の仲間か。ガリラヤの人イエスと一緒にいたね。そういうような意味でペテロに何気なく語りかけた。しかしそう言われたペテロは、今から数時間前まで、少し前までですね、あのゲッセマネの園にいたんじゃないですか。一緒にいた。そのペテロとしてはですね、この自分もいつ捕まえられるかもしれないという不安があったに違いありません。しかしサンヘドリンとこのユダヤの最高法院の人たちはですね、弟子たちを捕らえるという意図はなかったようであります。しかしそれは今になって我々が客観的な情報として今になって聞いていることでありまして、まさに当事者としてのペテロにとってはですね、捕まえられるかもしれないという不安があったと思います。ガリラという言葉、ナザレのイエスと一緒にいたという言葉にペテロは敏感に反応せざるを得なかったと思います。そのこと、それらの言葉はペテロの心に強い衝撃を与えた。ペテロの口からとっさにイエスとの関係を打ち消す言葉が出た。これが70節の言葉が最初の言葉でありますね。70節。ペテロは皆の前でそれを打ち消して何のことを言っているのか私にはわからないと言った。いや、自分はイエスとは無関係なんだ。私はそんなことは何も知らない。自分は無関係だ。そう最初に言った。2番目の女中の言葉は直接ペテロに言われたわけではなかった。そこに居合わせた人々に向かって言われただけであった。しかしそれを聞いたあなたもナザレのイエスと一緒にいた。その言葉、この言葉を聞いたときにペテロの中には恐れの心が拡大していったと思います。再び72節を読んでみますと、そこでペテロは再びそんな人は知らないと誓って打ち消した。この2番目は誓って打ち消したと書いていますね。これは単に知らないというふうに言っただけではなくて、もっと強調された形で神の前に誓った、そういう意味であります。打ち消した。しばらくして第三の言葉がそこにいた人々によってペテロに投げかけられた。これがその次の73節。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペテロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。ペテロの発音がガリラヤなまりという動かせない証拠がペテロに突きつけられた。お前はあのガリラヤ人だろう。そのことを否定することができなかった。その時ペテロは今度はさらに74節ですね。ペテロは呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めた。呪いの言葉っていうのは、これは自分が言ってることは嘘であるならば神様に呪われてもいいといったような、呪われてもいいという、そういうもっと強い言葉ですよ。神に呪われてもいい、俺は絶対嘘は言ってないよというような意味。 それを口にしながら、そんな人は知らないと誓った。この3度の否定は、イエスとペテロの関係が完全に切れてしまったことを意味いたします。このマタイ福音書の少し前になりますけれども、16章というところにペテロがイエスに向かって信仰の告白をするその場面がありました。あなた方は私を誰と言うかというイエス様の問いに対してペテロが答えたというあの場面であります。誰でも知っていると思います。その問いにシモンがペテロが答えたのです。あなたはメシア、生ける神の子です。まあ言うならば、この正しい信仰の告白をした。その時主イエスは、このことをあなたに表したのは私の天の父だ。私も言っておく、あなたはペテロ、この岩の上に私の教会を建てる。この時からイエスはご自分が十字架につけられ、多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると話された。その時ペテロはイエスをいさめた。そんなことがあってはあるはずがありません。あってはならないことです。その時イエスは振り向いてペテロに言った。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするものだ。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。ペテロはこの大祭司の庭に至る時まで、人間の力で、自分の力でイエスの弟子になろうとしていたのであります。イエスは言われました。私についてきたいなら、誰でも自分の十字架を負って私に従いなさい。十字架とは死を意味します。肉なる思い、人間の意志、人間の能力、そういったものを死滅させ、その十字架を担いで我に従え。キリストはそう言われたんであります。ペテロが自分自身の身の上にこのような三度イエスを知らないという出来事が起こった時に、初めてペテロはこの出来事を通して、実はペテロはイエスの弟子となっていった。あなたこそメシア、神の子です。このことは頭では分かってたし、心でも分かってたんです。ところがペテロのこの信仰告白は、今日のこの中庭での出来事、この出来事によって初めて、実はペテロの自身の本当の告白っていうんですか、ペテロの本当のものとなっていったというふうに言うことができるのであります。キリストへの信仰は、人間の意志の強さや人間の気分の上に築かれるものではない。信仰はそのような人間の腐りゆく罪と死の上に立てることはできない。人間から出てくるどんな意志の強さや、どんなに激しい感情や優れた能力、それらを信仰告白の、イエスへの信仰告白、イエスに従うという、そのことの土台とすることはできないんだということを今日の聖書は書いているんであります。死の勝利者、罪の征服者である、よみがえりの主を土台として、その上に 私は私の教会を建てるとキリストは言われた。バルヨナシモン、ヨナの子シモン、その肉のシモンの上ではなく、あなたはペテロ、この岩の上に私の教会を建てるとキリストは言われた。そのことが今日このに中庭での出来事によって明らかにされようとしたんだということです。主イエスはそれまでの、ですからペテロの言動が気になっていた。この確かにペテロは他の弟子とは違う、そういう行動をしていました。今日先ほど読んだ58節にもですね、他の弟子とは違い、ペテロは遠くからでもイエスに従ってついていたって書いてますよね。この58節。で、そのもっと前に33節です。これは前のページになりますけども、33節にこう書いてありました。ペテロは、するとペテロが言った。たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。35節。ペテロは、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは、まあ、私はって書いてませんけども、書いてある。まあ、日本語は書いてませんけども、私は決して申しませんと言ったということ。33節も35節も私でありますね。私は他の弟子とは違います。だから58節においても中庭までついていったんですね。しかし主イエスはこのようなペテロの在り方を今夜徹底的に打ち砕く必要があった。今日の話のポイントは一番最後の75節にありますね。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。ペテロが三度私はそんな人を知らないと言ったときにすぐに鶏が鳴いた。この鶏の声を聞いたときペテロはイエスの言葉を思い出したと書いてます。何を思い出したんだろうか。このイエスの言葉は人間のことで言葉ではない、私のことを誰よりもよく知っている、これは神の言葉だ、神が言われた言葉だ。イエスの言葉がこの時初めてペテロの心に突き刺さったんであります。ヘブライ書4章にはこういう言葉があります。神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからであります。とあります。今までペテロは、イエスの言葉を自分の先生の言葉、つまり偉いってことは分かってたんだけど、でもそれは先生の言葉だと思ってた、受け取ってた。しかし今初めてこれは人間の言葉ではないんだ、神が私に語ってくださっている言葉なんだ、語られた言葉なんだということが分かった。神の言葉はどんな諸刃の剣よりも鋭く私の心に突き刺さり、私を差し通した。今までも何度も、弟子になって何度も何度も、たくさんの言葉をイエス様から聞いてきたんですよ。しかし、 すべてそれは先生の言葉として、人間の言葉として聞いてきた。もちろん時々はですね、神の言葉と思ったことも、その片鱗に触れたようなことはあったかもしれない。しかし、それは決定的ではなかった。しかし今それがはっきりと自分自身がこの体験をさせられることの中で身に染みて分かった。キリストご自身が実はこの時を用意しておられたんだということであります。そして外に出て激しく泣いたと書いています。外に出てとは自分自身の外、すなわちこれはこの時本当の意味で神の前に行ったということですよ。ペテロはそれまでは私はこんなに情熱を持って、こんなに他の人とは違います、私でありました。しかしこの時初めて神の前に、自分から自分を離れて神の前に行った。それが外に出てということでありますね。ペテロは自分を超えて自分の外にいる神ご自身に向かって出て行った。そこで泣いたんだ。パウロは次のような言葉を第二コリント7章10節で書いています。神の御心に沿った悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、この世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなった悲しみ、このところ文語訳聖書はそれ、神に従う憂いは悔いなきの救いを得るの悔い改めを生じ、世の憂いは死を生ずと訳しています。また別の訳は神と共にする悲しみはと訳しています。神の御心にかなった悲しみっていうのは自分の中にいる神ではない、自分を超えた外なる神、その神に従う、そういう悲しみは必ず救いをもたらす。人間の中で、人間の心の中で自己反省をするということじゃないんですね。神の前に出て行った時に、その神のところで悔いる、泣く、その悲しみは救いをもたらす。神から離れた悲しみは、我々がどんなに泣いてもですね、もうどんなにもう苦しい、悲しい、泣いたんですよ。それだけであるならば、それは死しかもたらさない。ああ、自分はどんなにダメであったか。悲しかった、それだけしかもたらさない。悲しんでもそれは死にしかもたらさない。ここでペテロは自分の外にいます神に向かって激しく泣いた。その時救いが生まれた。パウロはまたローマ書の中で十章で、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと書いています。イエスの言葉を人間の言葉としてではなくてですね、キリスト、それは救い主という意味ですよね。イエスの言葉をキリストの言葉として、まあ言い換えれば神の言葉として聞いたときに、そこに信仰が始まるんだとパウロは言ってるんですよ。まさにペテロの信仰はここから始まったんだということですよ。先ほど旧約聖書列王記上19章を読みました。そこにエリアという人物が、預言者が出てまいります。誰でもよく知ってます。紀元前9世紀イスラエルでは主の預言者たちが次々とこの バールの礼拝者をこう指導するそういう王様によってですね、主の預言者が殺されていった。エリアはそういう主の預言者の一人だったんですけれども、仲間はどんどんどんどん殺されていった。その戦いに疲れ、エニシダの木のもとに眠った。神は御使いを遣わし、エリアのもとに枕元にパンと水を備えた。起きて食べよ、この旅は長く耐え難いからだ。エリアは起きて食べて飲んだ。その食べ物に力づけられたエリアは40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。見よ、その時主の言葉があった。ホレブというのはシナイ山のことですよね。シナイ山はモーセがあの十戒、神の言葉を受け取ったところです。そこにエリアも来た。エリアはに対して問われた時に、エリアは何と言われたか。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうとしています。エリアも私の状況を神の前につぶさに語っています。しかしその時、聖書はこう書いている。神はこう言われた。これが列王記19章の11節に。そこを出て主の前に立ちなさいと言われた。激しい風、地震、火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街頭で顔を覆い、ホラ穴から出てきてこの入り口に立った。その時神は静かに語った。私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。ペテロもエリアも自分がどんなに頑張ったかを語りました。ペテロは先ほど言ったように、みんながあなたにつまずいても私はつまずきません、私は決して知らない、あなたのことを知らないなどとは言いません。エリアは、私は万軍の神主に熱心に仕えてきました。私だけが残り、彼らは私の命を奪おうと狙っています。しかし神は言われた。そこを出て主の前に立ちなさい。自分を離れて神の前に静まったとき、そこに静かな細い声が聞こえた。これが私たちの礼拝です。主の礼拝者7000人を残しておくと神はそう言われました。ペテロも外に出て涙の中で神の言葉を聞いた。神の言葉はペテロの志と熱心と根底から打ち砕き、ペテロを真実の信仰者へと作り変えていった。ペテロは自分の死を担いでキリストに従うものとされた。おのおの自分の十字架を追って肉なるものを本当にではなくてですね、キリスト、よみがえのキリスト、命の主を土台としてこの方を信じるということを通して、あなた方はキリストに従うものとなっていくんだ、これが信仰なんだということをはっきりとさせた。鶏が鳴いた時、夜空は白みかけていた。しかし時間的にはまだ夜であった。そこに 鳴り響いていた。鶏の鳴き声は朝が確実に来ることを告げていた。ペテロという一粒の麦はキリストと共に十字架の上で死んで、キリストと共によみがえなされ、多くの実を結ぶものとなった。涙と共に種をまく人は、喜びの歌と共に刈り入れると、詩編126編にありますね。伝道者ペテロの本当の歩みは、この中庭から始まった。今日私たちも、私たちの前に備えられたこの神の言葉によって作り変えられ、ペテロに習い、今週も忍耐と希望の道を歩んで参りたく願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、私ども一人一人の前に新しく生きるようにと、一週間の旅路が備えられました。さまざまな不安や困惑の中にあります私たちでありますが、今日この聖書を通して告げられ語られ約束されています神の言葉を、永遠の言葉を固く心に信じて、今週もまたそれぞれの良き戦いをなすことができますように、一週間の戦いをどうか御言葉と御霊を持って支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。